はい、ということで、6月8日からですね、ニコニコのサービスが、まあ、利用できなくなっておりましてね。
うわ、うわ、うわ、うわ、
何か起こったな。
うわ
一回止めますか？止めないといけ、
大惨事。
うん、そんな感じがするね。
大惨事が起きましたよ。いや、止めなくてもいいけどさ。うわ、冷てえな。
なんだ、フリスクか、フリスクなのか、これは。
いや、あのね、
何を、
ですね、冷てえな。なんか、おもらししたみたいになっちゃった。
何
あらららららら。
炭酸、ですね、炭酸系ですか。
セコマのね、
はい。
セコマのね、ストロングスパークリングガラナウォーターという。
また、なんつ、けったいな名前の。
属性てんこ盛りのですね、
はい。
サイダーというか、ガラナを買ってきて、
うん。
ダメだな、冷てえな。ちょっと、着替えてきますわ。
うん、はい。いやいや、マスター、今日も来ましたよ。
はい、第3次です。
はい、テイク2でございます。ということで、はい、まあ、この間ね、我々としてはちょっとね、気になるニュースございましたのでね、久々にニュースクリップです。はい、では、こちらから。ニコニコ動画で発生していたサーバー障害の原因がランサムウェアを含む大規模なサイバー攻撃だったと判明。復旧には1ヶ月以上かかる見通しとなっております。はい、ということで6月の8日からですね、ニコニコの、まあ、ほとんどのサービスが、まあ、サービス障害ということで利用できなくなっていまして、この収録日6月15日現在でも、まあ、利用ができない状態が継続しているということですね。で、並行して角川ですね。はい。角川も、ほぼ、ウェブサービスは全滅状態でございまして、うん、はい。ちょっとですね、大きな影響が、各方面出ているということなんですよね。はい。
うん、
で、角川も直接やっているサービスなどについては、ほぼ利用ができない状態です。で、ただ、まあ、サイファイというか、日本の出版システムは、まあ、取り次ぎが挟まっておりまして、その、まあ、取り次ぎであるところの東販日版のサイトは、まあ、無事ですので、まあ、紙のね、媒体での出版については、今のところ、あまり大きな影響は出ていないとの、情報もございますが、まあ、こちらの方も今後どうなるかはちょっと不透明ということで、まあ、ニコニコのオンラインサービスに限らず、ちょっとまあね、角川さんは出版の中でもかなり大きい会社ですので、他方面に影響が出ているということなんですよね。うん。まあ、どうでしょうね。こう、ニコニコ動画ってこう最近は、こう、オワコンと言われることもあるんですけれども、いざこのようにですね、うん、利用ができなくなってしまいますと、やはりネット界隈ではですね、ニコニコ動画早く戻ってきてくれという声もかなり目立つように思いますが。
うん。
まあ、これに関連してですね、面白いことをまあ始めておりまして、こちらもご紹介ですね。ニコニコ動画リカリがトレンドワードに。サイバー攻撃から復旧中のニコニコが新サービスを提供し始めました。大規模なサイバー攻撃で今月8日から動画や配信サービスが停止しているニコニコを運営するドワンゴは、週4日、ニコニコ動画リカリのサービスをこの日の午後3時から開始したと発表しております。はい、ということで、これはですね、まあ簡易版と言いますかね。セーフモード版と言っていいのか分かりませんけれども。まあ、ニコニコの開発チームが3日という短期間で作り上げた、まあ仮のバージョンということで、内容としては主に2007年。これは、ニコニコ動画本当に最初期ですよね。はい。の人気動画を中心に、昔の思い出や懐かしさに浸りながら楽しめるラインナップが、現在、ニコニコ動画として、サービスが受けられるということですね。うん、で、まあ、コメントもできるようになってましてね。はい。
うん。
うん、なんか本当に差し詰め、インターネット老人会のちょっとしたお祭りになっているという状況ですけれどもね。はい。これマスターどうですか、こうご覧になりました？
いや、何ですか、オープンしましたっていうのを見たんで、
はい、
ちょろっと開いてみたら、
ええ、
まあ、動画がこう表示されるんですよ、いくつかね。
はいはいはい。
で、それがね、あまりにも懐かしすぎて鼻水が出ました。
いや、本当にね、もう、これが、何ですか、17年前ということにね、若干戦慄もするんですけれども、はい。実際に僕もいくつか動画見ましたよ。はい。懐かしいなと思ってね。あれですね。青い鳥、ピアノの、はい。久しぶりに見ました。すごい超絶技巧のピアノで弾いてる。
ああ、ピアニート公爵
の。ピアニート公爵の動画を。何年かぶりに拝聴しましたけど、はいはいはいはい、やっぱりすごいなと。はい、これ、あれですよね。弾いてる方って、ミンゴスと共演したんですよね、アニ様でね、その後。
ああ、そうでしたっけ？
そうそうそう。そんなこともありましたんでね。はいはい。うん、なんか今、改めて見るとね、この方もここから、まあ、夢をつかんだのかなという、ちょっと考えもひとしおといった感じでしたけれどもね。うん、
自分は、ある日のプリスターって言って、
ああ、ありましたね。
中村先生が、U パックの箱で、バンって、顔に、はい、蓋を当てるってやつがね、トップに出ててね、思わず笑ってしまってね。うん、いや後にその、うん、アイマスのアニメでも、はい、再現されたっていう。
そうですね。はいはいはい。
エピソードがあって、ちょっと笑っちゃいましたけど、
ね。こうやって見るとね、2007年現在で、うん、まあ、それなりに再生数を、上げた動画がおそらくピックアップされているのかなとは思うんですけども、ね、
う
ん。
そうみたいですね。
うんうん。まあ、今見てもなんか非常にこう笑えるものとか、逆にここからミーム化して、こう元ネタとしてね、こう何度も参照されるようになったネタみたいなものもあったりしてね。うんうんうん。なんか非常になんか懐かしく見られるなという感じもありますね、うん。
はい。
またね、こういうサービスを始めるあたりがなんかこう、なんていうの？この運営の、まあ、うん、いい意味でのくだらなさというかね。遊び心と言っていいのかな、
うんうん、ただね余計なこと言わなきゃいいのにって思ったんだよね。
ほうと言いますと
3日で開発しましたとか言わなくていいんだよ。
ああなるほどね。はいはいはい、うん、そこですか、うん、
そんなこと言わなくていいんです。こう粛々とこういうの用意したんで使ってくださいって言ってればそれでいいのにさ、なんか3日で用意しましたとかって恩着せがましいこと言うからね、この野郎って思うんですよ。
まあ実際ね、はい、こう課金して、
いや大変だと思いますよ、大変だと思うけど言わなくていいじゃんそんなこと、
う
ん、
まあ実際ね、まあ、私もそうですけど、こう課金サービスなんか受けてる人にとってみればやっぱり影響は大きいわけであってね、うん、はい、まあ、後々返金等の、対応はするという、コメントは出していますけれども、うんうん、まあ、実際非常にこう、なんていうんですか、金銭面の影響を受けている方も多くいらっしゃる。特にね、出版部門というか、角川の影響が大きくてね、うん、実際になかなかこう、例えばこう、プロモーションとかも含めて、自分の本が電子出版も含めて、ちゃんと書店に届くかとても不安であるとか、また角川直営のウェブストアもダメですからね、現状では。うん、そういうところも含めて、結局すごい収益面の不安を抱えている作家さんもいらっしゃって、まあやっぱり影響はかなり大きいのかなということはありますね。
っていうか愉快犯の範疇を超えてるよね。
ちょっとこれはひどいですよね。
ちょっとこの攻撃はなんていうの、なんか目的があって、
はい、
本当に潰しに生きてるみたいな感じの攻撃じゃないのかなっていうふうに思ってて、
で、
ね、で何その一回リモートで落としたサーバーをもう一回リモートで立ち上げようと向こうがその攻撃者がしてたなんていう話もあるから、
どうも一回ではないようですね。なんかこう継続してターゲットとして、攻撃を仕掛けている状況ですので、まあかなり深刻かなという感じですよね。
はい。
またね、こう、なんでしょうね。またこれで、こう、皮肉な話なんですけど、ニコニコ動画がね、まあ、こうやって注目されることによって、まあ、一時はオワコンだとか、YouTube があるから、みたいな話がなる中で、やっぱりニコニコにはニコニコの良さがあるよね、といった、見直す動きも、うん、まあまあ、起こってはいるようですけどもね。
うん、
まあ、最近ちょっとこういうね、こう、サイバー攻撃系の非常に大規模なもの、先日も何でしたっけ、DMM のビットコインがすごい額でしたよね。あれも400数十億でしたっけ？なんか流出したみたいな話もありましたよね。
あ、そうだっけ？
うん、ビットコインもね。で、あれもグループで保証すると言ってますけど、DMM のこう、まあ、財務諸表なんかを見ると、まあ、ほぼ、 あれですよね、利益を全部吸い上げられるというか、保証に使わざるを得ないような、かなり深刻な金銭的ダメージを与えているということのようで、まあ最近ちょっとこういう大規模な、サイバー攻撃目立つなという印象もありますよね。いや、で、ちょっとね、やっぱ角川なんで、これもちょっと僕も X にポストしちゃったんですけど、これを機にね、もう紙の出版物やめますとか言い出さないかなと思ってハラハラしてる部分もあるんですよ、正直。怖いなと思ってね。ただでさえ角川の、紙の方の出版部門っていうのは、まあこれはね、角川に限らずなんですが、赤字になってるんですね。で、これをまあ、電子書籍であったりとか、グループ全体で、まあ、なんとか支えているといったような構図があるわけですよ。で、現在その流通のね、社内のシステムがすっかりダウンしてしまっていて、まあ、そこはある程度アナログな、取り次ぎとの、こう、まあ、システムによって、なんとか維持はできているけれども、まあ、それもいずれはちょっとこう、立ち行かなくなるであろうというような予測も出ていて、そういった、紙の出版物の流通に、まあ、多大な影響を与えている以上、今後ですね、こういった部分も含めて、まあ、なんていうんですかね、こう、再編してしまうとか、合理化してしまうということも、まあ、十分考えられるのかな、というふうには思ってしまうんですよね。ちょっとね、だから、1ヶ月以上復旧にかかると言うんですが、まあ、1ヶ月言わず仮に復旧したとしても非常に尾を引きそうな問題だなという印象があります。まあ、あとそうですね。まあまあ、対策としては関連するサーバーのシャットダウンという緊急措置を行った後に現在対策本部が立ち上がっていて、被害の全容解明、原因究明及びシステムの復旧対応に全力で当たっているということなんですよね。まあ、それをまあ我々としても見守るしかないという立場にはなりますけれどもね。で、ちょっとね、話題が戻りますけれども、懐かしのあの動画ということでね、まあ、いろいろとありますけれども、なんかやっぱこの頃のニコニコって本当になんか、なんと言っていいのかな、こう、非常に動画のクオリティも、まあ、ばらつきがあってね、なんて言うんですかね、こう、しょうもないものも含めて、玉石混交なんですけど、そこがまたなんからしいというかね、まだちょっとあの頃のこう、ネット文化みたいな匂いを感じさせる、2007年というチョイスがまた絶妙だなとは思ったんですけれどもね。ニコニコ動画のサービス自体は、2006年からでしたかね、確か。で、なんだろうな。で、だから、その、素人がそういう動画を投稿して共有するみたいな、まあ、ものが、本当にこう、爆発的に普及し始めた最初の年ぐらいの感じなんですかね。で、みんなあれやこれや、ニコニコ動画に、まあ、投稿するようになってたと。ニコニコ動画ってもともとあれでしたよね。YouTube にこう、乗っかる形でしたよね。これマスター覚えてます？これ最初のニコニコ動画の形みたいなのって。YouTube になんかコメントつけるようなサービスから最初始まってませんでしたっけ？
そう、最初ね、YouTube にただ乗りしてたんですよ。
どこにいたの？どこにいたの？なんか、えらい遠くから声聞こえてきたけど。
はいはいはい、いや、今、第三地の後始末をしております。
あ、はい。じゃあ、マスターいたりいなかったりということで、すいません。もう少しつなげばいいですか？
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？そうそうそう。はい、YouTube にこう、ただ乗りするサービスだったのよね、最初はね。そうそうそうそう。それで、何ですか？いろいろと批判もあったんですけれどもね。まあ、そのうちに、こう、独立して、ちゃんと自前でといった変なのかな、動画を投稿して共有できるサービスになって、まあ、2007年ぐらいから、ちょっと非常に、こう、そういう、ある種のブームがあったということですよね。だからなんかこう、その頃のこうね、本当動画が今、たまたまね、何種類ぐらいあるんですかね。そんなに多くないような気はするんですけれども、なんかこう、懐かしく見られるなという感じですね。
よし、大丈夫。
はい。私の話は聞いてました、はい、大丈夫ですか、はい。
大丈夫ですよ。
はい、大丈夫ですか、はい、はい。じゃあコメントはないですか、特によろしいですか、こんなところで。
うん、そうですね。
はい。
まあ、角川、まあ、頑張ってくれっていうだけですね。
まあ、は
い、ただ余計なこと言わないで頑張ってくれっていう。
まあ、ただね、やっぱりこう、これがね、角川、そしてニコニコだけで済めばいいんだけれども、なんかね、こう続きそうな気もしてね、こういう。
いや、だから、その、角川、ニコニコも含めてっていうか、本当の標的はどこだったのかなっていうのが。
いや、でもニコニコじゃないですか、やっぱり。だって今、ね、ニコニコと角川はもう一体ですから、おそらくサーバー等も。
まあ、ニコニコはね、前から攻撃受けてたみたいで。まあ、たまになんか、重たくなってて今攻撃受けててみたいな名前からあったよね。
まあちょこちょこはあったんですよね。うん。うん、で実際それで1日か2日ぐらいねとなんかメンテでみたいなことは確か私も記憶にあるのであったとは思いますが、うん、これほど大規模なものはまあなかったかなと。でましてやねこのタイミングでっていうのもちょっといろいろ考えさせられますね。
このタイミングとは？
いやというのはその要はニコニコ動画っていうのは再生数も落ちてきてまあさっきも言いましたけど若干オワコン化してるっていうこともあってまあそれほどなんていうんですかかつてほどのこう賑わいぶりがまあ正直ないとも言われていた中でまあここをターゲットにする、うん、理由は何だろうかなというまあそれでもね、うん、まあ国産のサービスとして非常に大きな再生数を上げているまあ大きなコンテンツであることは間違いないのでね、とは思いますけれどもね。だからねちょっとまたその辺も含めてどうなるのかなっていう。で、確実にやっぱり日本の一つね、こうネット文化みたいなものを牽引してきた時期もあるわけですからね。まあ、ちょっとね、あんまりこう、ポジティブに捉えていいような話題ではないんですけれども、まあまあ、これを機会にちょっともう一回ニコニコみたいなものを振り返ってみる機会になっているというのもまた事実なのかなというふうには思いますけれどもね。はい。はい、ということです。まあ、我々もニコニコきっかけで出会ったようなところがありますのでね、世話になってる。
いや、というようなところって、もろもろそう
ですね。もろそうですね。そうですので、まあ、
感謝して。他では別に知り合ってはいないよ。うん、
そうですね。まあ、ですから感謝してるんですよ。だからニコニコがなかったら、おそらくこのポッドキャストも生まれてませんのでね。はい。まあ、そう考えるとね、私は非常に恩義を感じているサービスなので、はい、応援したいなと思ってますけれどもね。はい。じゃあ、もう一本今日は話題をしてます。アーケードアーカイブス10周年。1作目はクレイジークライマー忍者くんアルゴシの戦士。10年間で416作品を復刻。はい。ということで、今から10年前の2014年。平成26年5月15日、今からちょうど1ヶ月前は、アーケードアーカイブスシリーズがスタートした日でございました。第1弾としては、クレイジークライマー、忍者くん、魔城の冒険、アルゴソン戦士の3本が、プレイステーション4で発売されました。明らかシリーズとは、1980年代、1990年代を中心としたアーケードゲームを復刻していくハムスターによるプロジェクトです。古き良きクラシックアーケードゲームを残し、世界中に広めることを目的としており、本プロプロジェクトのうち SNK のネオジオタイトルを復刻したものは明らかネオジオ、それ以外がアーケードアーカイブスとなっております。で、この5月15日配信を開始した FA を含めると明らかシリーズは全部で308タイトル、明らかネオジオシリーズは108タイトル、合計416タイトルがリリースされたことになります。はい、ということで、ハムスターによるプロジェクトアーケードアーカイブスが、今年で10周年ということですよね。はい、まあ、ちょくちょくこのクシャキューでも話題にすることがあるこのアーケードアーカイブス。まあ、結構ね、マスターはウォッチしているサービスかなと思っているんですけれども。
はい。
もうね、まあ、もう10年ですかという私はそういう印象もあったんですけれどもね。
いや、これ今、その記事では FA までということになってるけど、はい、これ毎週一作リリースなので、う
ん、はい。
ネオジオの方はちょっとあれだけど、アーケードアーカイブスの方は FA の後、超時迷宮レジオン、はい、それからキューブリック、
うん、
それからワイピング、そして VS のスターラスターと。
V VS スターラスター、つい最近ですよね。
が、最新ですね。
熱いですよね。うん、いや、このね、更新頻度の、まあ、速さというか、頻繁さみたいなものも、うん、まあ、正直すごいなとは思うんですよね。うん、
毎週1本っていうのを繰り返してて、うんうんうん、なんかギネスかなんかにも載ってるんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。はいはいはいはい。うん、いや、だから、なんていうんですかね、こういうプロジェクトって、まあ、今までもないことはなかったんですけれども、これだけ継続して長期間にわたってきちんと、取り組んでいるものっていうのは、やっぱりこのアーケードアーカイブスさんぐらいなのかなと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうんうん、そういった意味では、やっぱハムスターさんの功績も、まあ、小さいものではないのかなとは思うんですけれどもね。うん、
はいはいはい。うん、
まあね、で、一方でもやっぱりこう、アーケードアーカイブスさんにもちょっとまあ弱点というか、言いたいこともある部分がやっぱあるんですよね。で、僕、うん、いや、全然別に、大して偉そうなこと言うつもりはないんですけれども、まあ、僕もね、アーケードアーカイブスはすごく、利用してましてね。そうそうそうそう、結構、何本ぐらい買ってるかな？まあ、20本いくかな？まあ、まあ、それなりには買ってはいるつもりなんですけれどもね、任天堂スイッチの方で、うん、はい、ただまあどうしてもね、こうメーカーがまだちょっと偏ってるのかなという印象はありますが、その辺はどうでしょうかね。
難しいのが、
はい、
まずその、ハムスターさんで版権を抑えているメーカー、
うん。
はもう当然日物だとか、
はいはいはい、
どこどこだっけな、あとは日物とか UPL とか、
うんうんうん、
アリュメとか、その辺は確か、ハムスターさんで版権を抑えておられるので、あとビデオシステムとかもか、
うんうんうん、あの辺はちょっとこう、あれですね、
抑えてるんだけど、
うん、
で今一生懸命こう協力体制を気づいてこうどんどん出していこうねってやってるのがナムコとタイト、
はいはいはいはい、
で忘れた頃にポロンと出てくるのがコナミなんですよ、
うんうんうん、はい、
でみんな大好きデータイーストとかは、
うん、
M2 さんが権利持ってたりするので、はい、
そうですね、
そういうのは出なかったりするんだよね、
はいはいはいはい、
で権利持ってるんだけどさっぱり出してくれないみたいな、 M2 さんの方でね、だから、まあその辺での偏りっていうのは正直あるっていうのはありますね。であと、うん、その、まあ確かにアーケードゲームではあるんだけど、その VS、任天堂の VS システムに入ったいわゆるそのファミコンのゲームのアーケード版みたいなのも含めてアーケードアーカイブスとして出しているので、
はい、
うん、だから、まあ、なんていうか、ちょっと面白いっちゃ面白いんですよね。
そうですね。はいはいはい、はい、うん。
ただまあ、確かに偏りはあって、ナムコとかタイトーのがやっぱ多いっていうのはありますね。
そうですね。まあまあね。うん、まあ、ナムコであるところのね、マスターなんかは、まあまあ、ナムコさんのね、作品を結構頑張ってね、はい、継続的に、移植してるのは、まあ、嬉しいのかなと、旗で見ててね。思うところではあるんですけれども ね、
だからセガとかは出ないんだよね。
セガはそうですね、出ないですね、うん、まあここあ、まあ、さっきもねマスターがお話したようにしょうがない部分もあるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱデーコも少ないんだよな、もうちょっと欲しいなという感じはありますね、うん、
だからデコの美味しいところは結局 M2 さんで版権持っちゃってるの で、
ね、そこがうまいことね、なんていうんですかね、こううまく交渉して、乗せられるといいかなと、
うん、
まあハムスターさんも結局この10年やっぱ継続してやってきたことによって非常にやっぱブランド力を高めてきているとも思うんですよね、うんうんうん、そういうやっぱアーケードの移植といえばアーケードアーカイブスっていうところまでは正直来てると思うので、
うん、
だからそこのまあねスケール的なメリットも含めてまあ、うん、ぜひね、まあ、いろいろ交渉はしてるのかもしれませんけれども、本当にあの頃のアーケードのそういう多彩なね、うんうんうん、ゲームなんかをこう、遊べるようになると、まあ、いいのかなとは思いますけれどもね。うん、
いや、そしてアーケードアーカイブスの、ちょっとすごいなって思うところが、
はい。
だから例えばナムコのね、やれドルアガだのゼビウスだの、そういったなんていうんですか、メジャータイトル、あとまあね、コナミだったらグラディウスとか、
はい、
台東だったらダライアスとか、そういったそのメジャータイトルだけじゃないその、
はい、
こんなの出して誰がやるのって、正直あの言葉悪いですけどあのこんなの出して誰がやるのみたいなアーケードゲームもポンって出したりするのね。
はいはいはいはい。
だからそういう意味では、そのいやこんなの地元で見たことなかったよみたいなゲームがポンと出たりするので、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
あのそういう意味でのなんていうかな、その、まあ、僕らがずいぶん前にそのゲームもアーカイブ化するべきみたいな話をしてたことがあるんだけど、まさにそういうその価値をちょっと持ち始めちゃってるんだよね。
はいはいはいはい、
うん、だからね、あの最近その、リリースされたやつ その日物のワイピングなんていうのは正直自分知らなかったし、
はいはいはいはい、
まあ、その前に出てるやっぱり日物の超時迷宮レジオンとかも知らなかったっていうか、地元にはなかったし、
うんうんうん、そうですね、
うん、
いや分かります
よ。だから、うん、そういう面での、そのちょっと、うん、あそういうとこまでこうちゃんと網にかけていくんだっていうところはね、うんうんうん、いや、すごいなと思いますよ。
いや、そうですよね。やっぱり私としてはね、その、こう、まあ、まあ、ある意味というか、あの、任天堂のものが入っているのが、すごくやっぱり、あの大きいのかなと思うんですよね。そのいわゆるアーケードの、まあ、さっきハッサンも喋ってましたけど、まあ、なんて言えばいいんですかね、逆移植版と言っていいのか分かりませんけれども、
うん、
うんうんうんうん、だから、また当たり前と言っちゃいないですけど、スイッチ版にしか、ね、入ってないんですけど、任天堂のアーケードアーカイブスのソフトっていうのは、うんうん、だ例えばだからパンチアウトであったりとか、あとそうだな、うんうん、
テニスとかもあるね。
テニスもありますよね。
テニスもあるし、くるくるランドもあるし。
くるくるランドもあるし、そうそうそうそう、うん、だああいう、そのいわゆるこうファミコンの開発から始まってというかね、で、うん、アーケードに行ったっていうような、俺もこれもやっぱ資料的価値が高いと思うんですよね。うんうん、その頃の、だからコンシューマーゲームとアーケードゲームの関係性みたいなものを、やっぱりこう、一つ示す作品群があるわけで、そういったものもきちんとアーケードアーカイブスの網に丁寧にすくい上げていくっていうところはやっぱりすごいなと思うんですよ。うんうんうん。あとまあね、UPL なんかはこれ確か包括でなんかこう、権利をね、あ確か手に入れていて、まあ、うん割とだから、まあ、忍者くんなんかまあ、まあ、代表作の数えられるんでしょうけれども、まあ、その他にもね、うん、本当に、タスクフォースバリアーとかさ、うんうん、ペンギンクウォーズも確か UPL だったよな、うんうんうん、っていうね、まあ、この辺の本当に、こう、まあ、下手すりゃね、埋もれていくだけになっていったかもしれないような、そういったソフトのあれこれについても救い上げているという部分は非常に意義が大きいのかなというふうに思いますよね。うん、
そうですね、
うんうんうん。で、やっぱりこの、なんて言うんですかね、こうラインナップなんかを今見てても、なんて言えばいいのかな、非常にこう、まさにアーケードゲーム百花繚乱の時代の、まあ、あの、タイトルが多い、と思ってましてね、うんうんうんうん、だからそういう意味でも本当に幅広くこうアーケードゲームのそういう資料的なね、うんうんうんうん、あの価値というのも非常に高くなっている、うん
うん、
と思いますね、うんうん、やっぱアテナとかねアリカとかね、うんうんうんうん、入ってますからね少ないとはいえ、うん
うん、
そういうところも含めてねうん、あと、西部開発さんとかね。あうん、すごいなと思うんですよ、うんうんうん。ビデオシステムもね、さっき話出ましたけど、7タイトル入ってますしね。うん
うん、
いや。で、明け明かネオジオということで、これもまあ並行してね、うん
うんうん。
名前こそちょっとね、変えてますけれども、このネオジオのソフトあれこれについても、アーカイブとしてね、遊べるようにしているということで。う
ん、
はい、
うん。
まあ、どうでしょう。まあいろいろ多分マスターもアーケードアーカイブスで楽しんでいるゲームあれこれあると思うんですけれどもどうですか、はい、お互いにこれ遊んで面白かったみたいなのがいくつかあればちょっと紹介もしたいなと思ったんですけれど
一番最近買ったのは FA 買いましたね
やっぱりね
こナムコのね
うん、うん、
これやってみてあやっぱり難しいやって思ったりとか
当時から難易度の高さが有名でねこのゲームはうん、うん
あとはね、まあ、フェイスオフ、まあ、ナムコ系になっちゃうんだけど、フェイスオフっていうあのアイスホッケーのゲームがあって、
はいはいはいはい、
これはね、昔から好きだったんですよね。
ああ、そうなんですね。はい、
とかね、うん、まあ、あとは、そうだな、ナムコ系ばっかり買ってるんだけど、
はい、
うん、まあ、あとはね、あの、言うまでもない、あのタイトルに関しては、まあ、やったりしてるし、
うんうんうん。
うん、ただね、あの、バンプレのゲームも、去年かな、あの、マジンガー Z が出てるんですよ。
はいはいはい。今のところバンプレ唯一
ちょっと金額がこれだけ高かったんだけど、
はいはいはい、はい。
でも、バンプレも出てるんで、
うん、
これからももしかしたら出てくるのかな、みたいなね。
そうですね。
うん。
うんうんうんうん。
その辺もちょっと期待が持てますよね。
ね、はい、うん。まあ、僕はね、ピストル大名の冒険をちょっと外せないなというふうに思ってまして、あの、
じゃ、はい
はい、あのね、ちょっと若干ネタ的なタイトルになってますけど、ちゃんと面白いアクションですからね、ピストル大名は。うんうんうん。うん、ちょっとあんまりね、こう、先入観なく遊んでいただきたいなと思いますけれどもね。あとはね、定款のボンジャックですね。はい。
はいはいはい、はい、
うんうんうん。ファミコンだとマイティボンジャック、
うん、全然ゲーム違うんだよね。
ゲームがちょっと全然本当似て非なるものでございまして、あの定款版のね、ボンジャック遊べるんですよね、アーケードアーカイブス。うんうん、これね、楽しいんで、遊んでもらいたいなと思いますけれどもね。まあ、若干 BGM 的な問題はあったんですけれども、うん、まあ、やってみればわかるんですけれどもね。うん、まあ、それでもよくぞ、移植してくださいましたという感じですね。
うん、
あとはなんだろうな、まあ結構ね、そうそうそう、いいなと思って。まあ僕はナムコの、うん、スプラッターハウスとかもまあ人気のあるタイトルですからね、これまでも移植はあるんですけれども、はいはいはいはい、これもやっぱ遊んでほしいなと思いますね、うん。名作アクションじゃないですか。ちょっとあの雰囲気も含めてちょっと独特ではあるんですけれども。まあ、ちょっとね、こう、スプラッタ表、まさにタイトルの通りで、若干ちょっとこう、スプラッターなテイスト、ちょっとこう、ゴア表現やエロ、まあ、エロはないね、グロ表現はあるんですけれども、
うんうん、
まあ、これ、なんでか、なんていうのかな、結局、アーケードはゲームだからこそっていう部分があるんですよね。一つはその表現的な部分。で、やっぱりコンシューマーではできないっていう部分も含めてですね。だからその技術的な部分とそういうやっぱコンシューマー機、やっぱりどうしても対象年齢はあの頃ははっきりね、アーケードゲームよりはこう子供向けにしてましたからね。で、任天堂さんの縛りも大きかった。うんうん、だから、ファミコンでは、スプラッターハウス的なゲームはなんかこう、ディフォルメしたキャラのやつがありましたよね。なんか、スプラッターハウス的なもの、それこそ悪魔城ドラキュラで僕ドラキュラ君みたいなさ、そういう二次元キャラクターになったスプラッターハウスのゲームがあったと思うんです
よ。ファミコンで出てたね。
ファミコンで出てましたよね、
うん。
うん。だからそれってやっぱり結局、このアーケードのスプラッターハウスそのものは出せなかったってことですよ。やっぱり考えてみればね。うんうん。表現も含めて。うん。まあ、決して後味の終わり方でもないしね。うんうんうん。だから、まあ、そういった部分も含めて、まさにアーケードゲームならではの楽しみ方ができるので、まあ、スプラッターハウス、僕もすごくこれ遊んだゲームなんでね。はいはいはい。アーケードアーカイブスで懐かしく遊びましたね。はい。そうですね。で、皆さんもね。
逆にさ、うんうん、逆にさ、これから出してほしいタイトルとかある？
出してほしいタイトル、そうですね。何かな？まだで、かなりね、充実はしてきてるので、なんだろうな。何が入ってくるかな。でも、あれが、どうですか？マスターなんか今後、じゃあこんなのみたいなのってなんかあります？こう。
いや、あのね、今、版権どこ持ってるのかな？オルカっていうメーカーがあったんですよ。
はいはいはい。
で、リバーパトロールっていう、川を登っていくゲームがあるんですけど、
はいはいはい。
すっごい好きで、昔から。だから、そのリバーパトロールとか、あと、横州で、ちょっとゼビウスチックなメタリックな敵が出てくる、はいはい、バスターっていうゲームがあったんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
時期がロボットでシールド持っててっていう。
わかりますよ。
とか、その辺 とかはちょっと出してほしいなと思ったりはするんだけど、これセガ系なのかな持ってんの、ちょっとわかんないんですけど、
なる
ほどね、うん、とか、
うんうんうん、
あとは、うん、と有名どころだと、コナミのガイアポリスはやっぱりやりたいなとか、うんうん、
あ、いいですね、
やっぱり、
はいはいはいはい、うん、僕あれですね、対等のやっぱトップランディングは遊びたいなって思いますね。フライト、
ああ、いいですね。
フライトシムですよね。うん、うん、って見えば。で、まあまあ、ミッドナイトランディングっていうのもあるんですけど、そうそうそう、そう、
はいはいはい、
うん。まあ、これはね、多分可能性あると思うんです。対等さんだし。うん、うん、うん。で、ただね、ちょっとこう、まあ、あれも、これもまあ、難し、ないものねだりなんですけど、やっぱ操縦桿とスロットルレバーを使うからこそ、みたいな。
そうなんだよね。
だからこそ多分ね、あんまりこう、移植、優先度高くないのもわかるんですけれどもね。
うん、うん、
うん。でも、まあ、仮にコントローラー操作であっても、ゲームそのものも、まあ、本当に美しい 3D ポリゴンが使われていて、面白いゲームだと思うので、ぜひね今後移植してほしいなとは思いますね。うん、
うん、
まあ後編がちょっと ある意味アーケードゲームの限界というか難しいところで、トップランディングもそうなんですけど、やっぱ筐体そのものにすごく魅力があったじゃないですか。まさにこう、うん、なんていうんですか、そういう操縦席を模したようなこう、うんうんうん、乗り込み型のね筐体で、うんうん、でやっぱりこう操作なんかもまさにねフライトシム、まあ言ってみればあれもフライトシムに分類されると思うんですけれども、そういうね、うん、飛行機の着陸の操作をこうするゲームですから、うんうんうん、でもまあやっぱりねそういう資料的な意味も含めて、うんうん、移植してほしいなって思いましたけれどもね、うん、はい。
あとね、ハムスターさんにちょっと言っておきたいんだけど、
ほう、
10周年記念タイトルも、
うん、
何が来るっていうキャンペーンやったんですよね。
やってましたね。
クイズやって、はいはいはい、
やってました。
自分当てたんですよ。
当てました。はい、名前も載ってました。はい。
何にももらえない。
それはもうさ、
そこの商品がしょぼいっていうか渋いんじゃん。
いやいやいやいや、
もうちょっとくれ。
いやいやいやいや、それはしょうがない、それはね。そうそうそう。
まあね、
う
ん
う
ん
う
ん、しょうがないんです
けど。いやいやいや、でもね、なんか、もっともっとハムスターさん知られていいと思ってるんですよ。やっぱやってることってすごい、うん、大変なプロジェクトだと思うし、なんていうのかな、うん、まあ、なかなかゲーム好きの間では非常にこうね、なんていうのかな、こう、メジャーなプロジェクトなのかもしれませんけど、なんかもっともっとね、なんかこう、知られてもいいのかなっていうふうにちょっと個人的に思っちゃうんです。うん、
このその前のナムコ月間の時も、4つだかのタイトル当てろっていうやつ、うん、はいはいはい、二つまでは当てたんだよ。
はいはいはい。
何にももらえ
ない。いやいやいやいや。分かったから、それは。
なんかくれ。
いやいやいやいや。なんで
結構当ててんだよ、うん。
いやいやいや、分かりますけどね。
わしは結構当てとるのじゃ。
分かった分かった。
当てとるのじゃ、はい、それなりに。
いやいやいやいや、分かりますよ。それはね。はい、はい、はいはい。理解をしますけれども。うんうんうん。だから、なんでしょうね。こう、どうすればいいのかな。なんかこう、ポイント制っていうわけにもいかないか。まあ、なんかね。
いや、まあいいんですけどね。
うん、なんかこう、応援してる人になんかこう、少しインセンティブ的なものがあってもいいのかなと、ちょっとふと思ったりもね。うん。あるいは、まあね、こういうものもさ、なんかこう、ね、ちゃんと、こう事業として成り立っているんであればいいけれども、もうね、うん、本当に、まあ最近またね、新しいクールジャパン構想みたいなのをね、政府は
くだらないやつ
ぶち上げてますけど、うん、むしろこういうところになんかこうね、きちんと応援するっていう、だから僕はなんていうの、単純になんかじゃあ補助金つけろとかそういうことじゃなくて、例えばそういう権利関係の交通整理とかをちゃんと やってくれるとか、あらかたちしてスムーズにできるように。だから、ハムスターさんは少なくともそういう意欲と技術は持ってるわけだから、そういう、例えば権利的な部分で塩漬けになっちゃってる名作ってまだまだあるわけで、でそういったものを、ちゃんと著作的な部分、権的な部分を、ちゃんとじゃあ国の方で交通整理して、ね、で、ちゃんとこう正当な、利益配分ができるような仕組みが作れるようにとか、その辺をこう手伝うっていうのもやっぱ一つのやっぱこうクールジャパン取り組みだと僕は思うんですけどね。単純に金つけるつけないっていう話じゃなくてさ。だって現にそれだけ意義深いことやってるわけだから、アーケードアーカイブスさんは。ま
あでもクールジャパンに関しては、国は何もすんなっていう方が自分はいいような気がするけどね。余計なことすんなよ
っていう。なんかね、なんか今までやってきたことのこう、いろいろまとめも見ましたけれどもね、なんかこれが果たしてクールジャパンなのかと、文字通りちょっとお寒い状況になってますので、ちょっとね、どうなのかなっていう感じはありますね。はい。ということでございました。はい、じゃあ、はい、今日もう一つだけ。ダンジョン飯第2期の制作が決定、新規映像アドセリフを収めた特報映像が公開されました。先日ですね、ダンジョン飯シーズン1、全24話で放送をされまして、早速ですね、第2期の制作が決定し特報映像が公開されております。はい、ということで先日ですね、シーズン1全24話放送されました。はい、
なんか変なとこで終わったよね。
まあ、
ここで終わんのっていう。
そうですね、まあ、
あれだよね、なんかケーブルカーみたいなのって下ってって終わったんだよね。
終わりました。なんかまあ、
ね、あれで最後だよね。
そこに関して若干ちょっと戸惑いの声もあったように思いますけれどもね。まあ、せっかく2期24話やったわけですから、もうちょっとうまい切り、なんていうの、こう、区切りはあったかもしれないなとは思うんですけれどもね。
獅子に会って終わるのかなと思ってたんだけど、そこまでいかなかった、
ね。いかなかったですね。はいはいはい。
まあまあ、いいんですけど、続きが見られれば。
はい。ただまあ、非常にこう、評判が良くてですね、まあ、原作がもともとね、シリーズ累計1400万部を売っている大ヒット作ですから、まあまあ、前評判も高かったんですけれども、まあ、制作を担当したトリガーの、まあ、やっぱ力が十分に出てたのかなというふうに思いますね。で、結構なんて言うんですか。まあ、これはちょっとまた後でジラクサイさんも含めて反省会やってみてもいいのかなとは思ってはいるんですけれども、まあ、なんていうの、こう、非常にこう、結構特殊な話を描いてるのよね。こう、いわゆる一般的なファンタジー的なそういう、まあ、筋書きあらすじかと思いきや、なかなかのこう、癖強脚本。で、それをでもね、うまいことアニメに落とし込んで表現できたんじゃないのかなと。さすがトリガーさんだなと。あとはその、やっぱ作画のブレみたいなものもあるんですけど、それがいい方向に作用してるというか、というふうに思いますよね。例えばやっぱりね、本当によく思い出されるのは、シリーズの序盤は割と静かな立ち上がりなんですけど、あと、あの、動く鎧の回のね、あの、アクションぶりなんかはやっぱりちょっと特筆ものでしたしね。ところどころやっぱアクショントリガーっていうね、あの、良さがやっぱ出てたのかなというふうに思いますね。
何巻分までやってことになるんですかね。
今本棚見ればわかるけどね。でもどうですかね。第2期第何話でやるか、何話でやるのかな、わかりませんけど、もうちょっとで完結はしないんじゃないのかな。どうなんだろう。うまくやればあと48話で終わるのかな。ちょっと何とも言えませんけれどもね。
どこだ。7巻か8巻ぐらい？
それぐらい
な感じ？
はい。
ですかね。
そうすると次回でいけるのかな？完走できるかもしれないか？
ああ、そうか。今ちょっとあの、何ですか？ちょろっと今、チェックをしてるんですけど、
はい。
これ何巻？ 8 巻？ 8 巻で、チェンジリング踏んでるんで。
はいはいはい。
この辺までだよね。
そうですね。
うん。
そっか。
だから、まあまあ、大体、もう一機やれば、
そうですね。
まあ、同じペースでやると終わるかなっていうぐらいですか。
うんうんうん、そうですね。あ、まあ、全部で14巻ですからね。
うん。
まあ、うまいこといくんじゃないですか。はい。
はいはいはい。
まあ、どうですかね。こう、主人公の一人、ライオスの、こう、性格みたいなものが途中で話題になったこともありますけれどもね。
サイコパスだよね。ライオスは。
かつてこんな主人公いただろうかっていうぐらいの、なかなかのちょっとこう、エキセントリックぶりを発揮してくれているというね。うん。まあ、結構原作だと、まあ、マイルドとまでは言いませんけど、実際にあの思考回路をアニメで表現されると、やっぱこいつかなりのサイコパスだなっていう風になりますよね。うんうんうんうん。それはすごく強く思いますね。うん。もう、本当な。だそれがでもやっぱいい意味で、こう、アクセントになってるし、適度なこう、コメディ感も出してくれるのがいいのかなとは思いますね。割とこう、なんてシリアスにやっちゃうと、結構救いのない話なんですよね、ダンジョン飯って途中まではね。かなり絶望的な。まあ、
初っ端がね、いきなり妹が食われるっていう話だから。
そうそうそう。そうなんですよ。うん、だからかなり実は、まあシリアスで、ダークにしようと思えばダークにできるぐらいの筋書きなんだけど、まあそこをうまいことね、過度にこう、暗くすることなくね。うんうんうん。やっぱ表現できてるっていうところも上手ですしね。うん。あとはその、ダンジョンそのものの、こう、なんていうのかな、システムというか、ありようみたいなものも非常に練りに練られている設定があって、で、それが非常にこう、なんていうかな、回を進めるにつれて、きちんと整合性を持って説明されていくっていう奥深さみたいなものもやっぱり持っている。あとはやっぱこう民族間の、こう、民族種族間の、やっぱ考え方の違いであったりとか、軋轢であったりとか、まあその辺のこう、うん、ファンタジー世界の、いや、あまり今までこう、面倒だから、避けてきた、そういった部分の世界観なんかも結構逃げることなくちゃんと表現しているっていうところも、やっぱりね、うん、いいなと思うんですよ。うんうんうん。ね、特にやっぱね、亡くなった、冒険で倒れたものをちゃんとこう蘇生させる、まあ商売が成り立つというか、うん、うんうん、そういうものがちゃんとシステム的に成り立ってるっていうところが、まあ多くのファンタジー作品で割と避けている部分の設定で、ね、うん、こうゲームの RPG だと簡単に蘇生するのに、ファンタジー作品のアニメだと一回死んだら蘇生できないのみたいなのは、まあ、昔からよく言われたツッコミですけども、うん、そこもちゃんと逃げずにちゃんとシステムの中に包含してるっていうところがすごい丁寧だなと思うんですよね。うん。はい。ということで、まあ、シーズン2も楽しみですということでね。はい、
そうですね。
うんうんうんうん。いや、さすがトリガーといった感じもあります。はい。
フリーレンはやるんですかね。
そう、だからね、むしろね、
フリーレン。何にも、そうそうそう。音沙汰がないでしょ。
そうなんですよね、うん。ちょっとね、まあ、通常あれぐらいの支持を集めて人気がある作品であればですよ。やっぱりこう、うん、シーズン1が終わるときに特報って出るのが、まあ、まあ、定番なんですけれどもね。
うん、
なんかね、ちょっと何かあるんでしょうか。わかりませんけれどもね。うん、はい、うん。気になるところではありますよね。うん。ある意味、ダンジョン飯は原作が完結しているので、その辺の計算がしやすいっていうのもあるのかもしれませんね。
まあまあ、それはそうですね。
うんうんうん、ちゃんともう、ある意味、お尻が決まっているわけですからね。
まあ、フリーレンの方は今、ちょっと救済になっちゃってるけど、ちょっとね、山が来そうな感じだから。
そうですね。はい。うん、だから、もしかしたら次のそのアニメの構成みたいな部分を今練っているのかもしれないなとは思いますけれどもね。うん、はい。ということで、まあ、ダンジョン飯、良質な、作品じゃなかったかと思っております。ちょっとね。
いや、良質ですね。はい。
うん、またちょっとね、ジダラクサイさんも交えて、ちょっと深くというか、少し詳しくね、また感想から取るかもしれません。
そうですか。
はい。ジダラクサイさんと私は前向きです。はい。ということで、まあ、3本ぐらい、ちょっと今日ニュースクリップとして取り上げさせていただきました。まあ、とにもかくにもね、はい、ニコニコ動画、どうなっちゃうのかなというところですよね。
うん。
はい。ニコニコ大百科が見られないっていうのが地味にね、地味に痛いなと思うんですよ。 っていうのは、例えばこういろんなネットでミーム化されてたりネタ化されているものを検索するとね、まあ割と高い確率でニコニコ大百科にぶち当たることが多いんですよね。そうそうそう。うん。うん、まああるいはこう何ですか、ピクシブの中にもそういう機能があってね、それどっち、大体どっちかが引っかかってくるんですよね。うん。うん、で、ニコニコ大百科見られないのって地味に痛いなと思うんですよ。うん。そうそうそう。私もね、おそらく、もう抜かれたのかもしれませんけど、かつては、はい、おそらくニコニコ大百科上一番長い、こう、はい、個人ページを持っていた男ですので、はい、4ページありましたからね、はい、自分のコミュニティのニコニコ大百科はね、はい、なんとかあれがもう一回見られるようになるといいなと思いますしね、うんうん。まあ最近は滅多に遊びに行きませんけど、自分のコミュニティまだ持ってますし、はい。やっぱりね、掲示板はたまに懐かしくなって見返すことがありますので、はい。一刻も早く治っていただきたいなと思っている次第でございます。はい。ということでですね、ちょうど今日はまあ収録日ベースで6月15日です。で、明日ですね、なんでこんなにネガティブなんだ、昭和歌謡選手権の投稿締め切りになっております。まあ、これが公開される頃には、もしかしたらもう締め切ってるかもしれませんけれども、6月の下旬にはですね、はい、マルヒゲストを迎えてですね、こちらの方の、回も撮っていきたいなと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。はい。はい、ということで、本日も中時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
私こと板間に正座でやってます埴輪でした
風邪ひかないでくださいね。本日もお聞きいただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。